皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日暖かいですね。
ですね。
私今年初めて上着というかジャンバー着なかったですね、今日は。
ね、動きやすいですよね。
本当なんかもう春っていう感じで、あの皆さん花粉症大丈夫でしょうか。
あ、辛い方多いですね。
星野さん大丈夫そう。
私はなんかヒノキ科がちょっと反応してるみたいですね、
なんかこう鼻がぐつぐつするとか、うん、目が痒くなるとか。
そうそう、痒くなったり ね、 ね、
春の症状ね。私もあの PM とかに弱いみたいで、
あ、PM、
ちょっと耳の奥が痒くなったり喉の奥が痒くなったりとかするんですけど、今ちょっとまだ大丈夫そうなんですけども、しっかりとね、これも薬膳で、はい、うん、解消できてしまうんですよ。なんと、
教えてください。
私の周りで花粉症すごい毎年、うん、もうすごい辛い方がいらっしゃるんですけど、
はい、
やっぱり何人か今年も大変だろうって世の中では言ってるんだけども、はい、ちょっとマシですとかね、
あら、
軽減しましたとかね、いろいろそういう話も聞いてますので、しっかりと養生していきましょうね、
は
い、
そうですか、うん、
昨日はね、3月21日秋分の日ですね、はい、今からですね、今日からだんだんと暖かくなっていきます。
はい、
うん、陰陽のことで言いますとね、陽の気が徐々に盛んになっていきますよっていう時になってきます。でそうするとね、あの陽の気っていうのは暖かいですよね。暖かいものって上に上にこう上がる性質がありますので、なんと人間の体も上の方に症状が現れやすくなって、その吹き出物とかニキビがね、うん、若い人はちょっと出てきたりとか、あとは花粉症ですね、今言ったね、花粉症の症状とか、まあ、めまい、
めまい、
ふらつきとか、
うわー、辛いですよね、
うん、そういう風に、ね、なっていきますので、それをね、春の養生ということで、
はい、
血を養ったりね、いろいろ肝に、肝臓の肝をね強くするっていう食材がありますので、そういうことを毎日こうちょっとずつ食べていって、養生していく
ね、それが大事ですよね。
していきましょう、はい、ですね、本当に改善していきますのでね、皆さん薬膳を信じて、従うっていうことをね、はい、ちょっとしていただきたいなと思います、
はい、
うん、ですので今日は春の養生のお話いたしますね。
はい、
はい、4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。春はですね、なんとデトックスをする季節っていう風に言われてます、
うん、デトックス、うん、
解毒をしなさいよっていう季節なんですね。それがテーマになってきます、はい、
なるほど。
というのはですね、自然界の春っていうのはですね、私たちも自然界に生きている動物の一つですよね、
はい、
で大地から植物とかがね、芽吹き始めているじゃないですか、うん、新芽が出てきたり、まあ、土の中に眠ってたあの動物たちも這い上がってきたりとか、
ね、
虫もねわさわさ出てきますよね、
うんうん、
まあ、動物がね冬眠から目覚めるとかね、自然界の陽の気が増しているっていうことはね、
はい、
エネルギーが高まっていくこう時期になりますので、私たちの体もですね、はい、この時期になると、まあ、新陳代謝が良くなってくるんですね、うん、であと冬の間に溜め込んだ、まあ、老廃物といいますか、まあ、いらない毒素とかですね、はい、まあ、いろいろ溜め込んでるんですね、冬の間っていうのはね、
で
それをね排泄しなさいよっていう季節になってきます。
なるほど、う
ん、でね、排泄するのは、はい、いろんなところから排泄できるんですよ。鼻の穴からも排泄できるし、目からも口からも排泄できるんですけども、しっかりとこう下ろして下ろしてですね、お手洗いで排泄できると一番スムーズに排泄がいけますよっていう時期になるんですね。
間違ったところから出ると吹き出物とかになるってことですか。
吹き出物とかニキビとか、その症状が上に上にこう上がってきやすくなりますよっていうのが春の症状でして。
なるほどね。
今皆さん大丈夫ですかね、うん、まだニキビとか、ね、吹き出物とか大丈夫ですか。
そっか、
うん、できやすくなる方っていうのは本当これからね、毒素をねこの顔から、
うん
うん、出してしまうっていうことになりますので、大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。何か手はありますか。
そうなんですよ、下ろせるんです。
おろせる、うん、
それが苦味のある食材って言われまして、
はい、
この溜まった毒素をね出すのは苦味のある春の食材っていう風に言われてるんです。春野菜がおすすめなんですね。
あら、
うん、例えばですねタラの芽とか、うん、菜の花、わらび、ふきのとうとかね、うどとかセリとか、ヨモギっていう春野菜っていうものにはね苦味成分があって、その苦味成分がねこうおろしてくれるんですね。
そうだったんですね。
そうなんですよ。
あら、なんか苦味は大人な感じがしますけども、うん、逆になんかこうアクが強くてダメなのかなって間違ってました。
そうなんです。旬のね春の食材をいただくっていうのはすごく解毒効果があるので食べてもらいたいんですね。あの子供さんってね苦味のある食材苦手じゃないですか、はい、それこそ春野菜ってあんまり苦手だと思うんですけど、ね、解毒する必要そんなないんですよ。子供さん、
なるほど、解毒
自然にするんで、
うんうん、そっか体が必要としてないものだから、うん、取らなくていいように、
そう いいんですよ。でも私たち大人はね、まあ、いろんなあの食べ方しますのでね、はい、もうねですので春の苦味のある食材を味方につけて、それで下に下ろしていくっていうことですね。
あ、それで美味しいわけですね。
美味しく感じますよね年齢とともに
ね
どうですか春野菜もう食べましたでしょうか皆さん。
ちょうど何でしたっけ、菜の花って言うんでしたっけ、うん、つぼみで、
うん
うん、あれ昨日購入したところなんですけど、
ぜひぜひ菜の花のおひたしとか、は
い、ね、
お味噌汁に入れてもいいですしね、
うん、
もう本当にいろんなものに炒めてもいいですし、まあ、菜の花が一番取りやすいかな。タラの芽とかふきのとうとかよりもね、
うん、よく売ってますもんね最近、
う
ん
う
ん、
あ、売ってますのでね、うん、そういったものを、まあ、日頃食べていただくと解毒効果に優れてますよということになってます。
はい、
今からねタケノコとかねタラの芽どんどん出てきますので、やっぱり年、この春ね何回かは、うん、まあそういう野菜をね、
はい、
取るようにしていただけたらなと思いますね。
タケノコなんて好きな方多いですよね。
私も大好きなのよ、うん、
本当に。
ちょっとタケノコまだ早いんですよね、
まだですかね、1
ヶ月ぐらい、うん、早いですので、うん、まあタケノコもね解毒効果ありますし、
はい、
タケノコの次に出てくるハチクもまた美味しいんですよね。
あ、ハチク、
ハチク大好きで、
どうやって料理するんですか。
普通に油炒めと、あと出汁で炊いて、
うわ、油炒め、
ご飯のお供にものすごい合うんですよね。で、美味しく食べて健康にが私テーマですので、うん、はい、まあ、あの春野菜っていうのも美味しくいただいて、うん、解毒に、ね、使っていただけたらなっていうふうに思いますので、
うんうん、
春は苦味のある春野菜ね、食べるっていうことを覚えておいてください。
はい、楽しみ、
うん、あとはですね、
はい、
まあ、私いつも五臓のお話するじゃないですか、春はどこの臓器が、うん、まあ、疲れやすくなってその臓器を、まあ、元気にしてあげると良いかっていうお話を薬膳料理教室ではするんですけども、春はね、肝臓なんですよ。
肝臓、
うん、中医学ではですね、うん、春は五臓の肝臓っていうところと関わりの深い季節っていう風に言われてるんですね。で、肝臓って、ね、何をしているところかというと、まあ、レバーのような形をするしているのは皆さんねもう想像できると思うんですけども、
はい、
血を貯蔵しているところなんですよね。
あ、そっか、
うん、肝臓っていうとね、
うん、
で、あとですねすごく中医学ではユニークな考え方があって、
はい、
肝臓が情緒の安定をしている、心の安定というか、この精神の安定
関係あるんだ、
うん、押しているのは肝臓なんですね。
へ
え、うん、だから肝臓がちょっと弱ってくるとイライラっぽくなったり、うん、怒りっぽくなったりとか、はい、不安になったりとか、うんうん、あとヒステリーとかっていうこの感情のコントロールをしてくれてるところが肝臓ということになりまして、うん、春はねこの肝臓がね疲れやすくなりますよっていう時期になってるんですね、
うん、
なぜかというと、
はい、
肝臓ってアルコールを分解するようなイメージありますでしょ、
ええ、
アルコールを分解して無毒化してくれるところね、
うん、
肝臓がいろんなものを無毒化するんですよ。
いろんなものをね、
うん、でアルコールだけじゃなくって、まあ、あのいわゆる体に良くないっていう添加物とか、
うん、
あの農薬とか、
あら、
うん、体にあのよろしくないですよっていうもの、保存剤とかね、
うん、
そういったものも肝臓がフル活動して無毒化一生懸命してるんですよね。
えらい、
えらい、ほんまにえらい、
い
や、あのさ、
はい、
私たちちょっとお酒たしなむじゃないですか。
私たちって言いました。
そうよ、 中古姉さんも私も、まあね、たしなむ程度ですけどね、はい、そうなんですよ。で、うん、そうすると肝臓がこう一生懸命毎日働いてるわけですよ、無毒化するためにね、
毎日
あ、そうですよ
さらっと言ってしまいましたね、
さらっとね、毎日ね。そうするとですね、はい、これ春だけじゃなくて、毎日肝臓でこうアルコールを無毒化してますよっていう方は日々肝のケアをした方がいいんですよ。春だけじゃなくてね。
ねえ、毎日毎日。
そうそうそう、うん。で、肝臓が喜ぶ食べ物っていうのはありますので、はい、後ほどお伝えいたしますね。はい、まあ、上昇の安定をねしているのも肝臓ですよということで、今冬に溜め込んだ老廃物、毒素をどんどん肝臓が一生懸命無毒化してくれてるんですよね。うん、で、その無毒化したものを出すですけども、はい、その出し方をお手洗いでこう出せたら一番いいんですよ。下に下ろしてね。それが先ほど言った苦味のある春野菜になるんですけども、うん、はい、あと肝臓は血をこう貯蔵しているところですので血が必要なんですよ。
やっぱり
そう、私いつもお正月に今年の私のテーマは血作りですって言ってるんですけども、はい、血を作るっていうね、作業を肝臓のためにしてあげないといけないんですね。
うん、わあ、肝臓のためにって思って作ってて食べたらいいですよね。
う
ん、
そうなのよ。
ねえ。
いや本当にそういうふうに考えていただきたいんですよね。うん、ねあのほらお酒をたしなむわっていう方は、はい、もう日々肝臓ケア。うんということで、はい、肝臓が喜ぶね食べ物をご紹介いたしますね。はい、肝臓はね血を貯めてるので血を作る作用がまあいい食材を食べてあげたらいいということで、食材でねお野菜の中でやっぱりねトップクラスに来るのがねほうれん草なんですよ。
あ、イメージ通りでした。
ほうれん草と人参。
人参もなんだ。
うん、人参赤いでしょ。
赤いです、
ね、だから赤い血を作るのにね食べてるんですよね。
そうなんだ。
そうなんですよ。うん、あの今からご紹介するね、はい、この肝にいいっていうことイコール血に血を増やす食材っていうこれね昨日も今日もあのオールスター見た方多いと思うんですけど、
やっぱり WBC
WBC、はい、見ました。
もちろんですよ。
今日見ました。
見ました。
あ、リアルタイムで。
はい、
私今日料理教室だったんですよ、会社で。そっか、10時半からね。でもこうテレビがあるお部屋ですのでちょっとあのテレビをつけて10時半までちょっと見ましょうかっていう感じで、うんうんうん、朝からちょっとつけて見たりとかしてたんですけども、ああもう本当に良かったですよね。
ねえ、感動。
そうなんですよ。でそのね野球のチームに例えて、はい、この血を作る食材のチームっていう感じでちょっと覚えていただいてたらあのよく腑に落ちるんじゃないかなと思うんですけども、ほうれん草と人参はね、はい、すごい肝臓喜ぶので、うん、まあ、ほうれん草人参料理ですね、あとはねタコ、イカ、ホタテ、オイスターとかいう貝類、
海の
もの、うん、あとねシジミとかアサリとか、
あらあら、
貝類ですね、ホタテね、こういったものがね、まあ、あのチームをガッとこう強くしてくれるわけですよ。
うわ、
肝臓をね、うん、あのよくしてくれるので、こういったね魚介類ってねタウリンっていう成分がたくさん含まれてまして、
はい、
血を作る作業をねすごくしてくれるんですよね。
あ、なんかコマーシャルでよく聞きますけども、うん、
タウリン 2000mg 配合とか、
そうそう
そう、そのタウリンはね海のタコ、イカ、ホタテ、オイスターとかね、あとシジミ、
うん、
アサリ、
あら、
を食べるといいんですよね。
そうだったんですね。
そうなんですよ。そういったものをね、うん、日々ちょっと食べてあげると肝臓ケアになりますので、
はい、
あと肝は目に通ずって言いましてね、目と肝臓ってつながってるっていう風に中医学では考えられてますので、目がしょぼしょぼするとか、目が疲れるっていうのも、はい、うん、まあ、肝臓から血不足の指令が出てるっていうことになりますので、まあ、血を補うね魚介類、
うん、
すごくおすすめです。あのお肉を食べていただいても、はい、あの血作りはできるんですけども、うん、まあ、肝臓にタウリンっていう成分が必要ってなるとやっぱりシーフードが挙げられるんですね。
そっか、ね、お肉っていうイメージありました。確かに、
うんうん、あのレバーはでも有名ですよね。
あ、そうですね、うん、
動物同知っていう言葉がありまして、
はい、
同じところの部位を食べるとその部位が治るっていう考え方、
あらあら、
動物の動地と同じ治すって書くんですけども、
なるほど、
っていう考え方がありますので、はい、まあ、あの鶏の肝とかはやっぱり理にかなった食材にはなるんですけども、うん、レバーはねそんなにこう得じゃないわっていう方でもシーフードを食べるとね、
はい、
血に変換できますよっていうふうに言われてますので、うん、まあ、あの今ホタルイカ、
あ、出てきましたね、
あれも血を作ることにすごく、
ね、
いいですので、
うん、
ホタルイカのね炊き込みご飯この前したんですけど、
やったことないです。
ホタルイカね、
はい、
やっぱり目と口とちょっと筋を取っていただきたいんですよね。
ちょっと硬いのがありますからね、
うんうん、それを取って、うん、まあ、お酒で洗って日本酒とお醤油につけておきますよね、
うん、
でそのままあのお汁ごとね、
はい、
ご飯一緒に炊くっていうのが美味しいんですよね、うん、ちょっと生姜たっぷり入れてね、でそれでお酒を飲むと、
うん、
血も作ってるし、うん、アルコール分解もスムーズにやってくれるし、
うん、
っていうので、まあ、理にかなった春の養生になるんですよね。
それでお酒のあてはシーフードが良かったり、
そういいんですよね、イカとかねホタテいいですね。あとやっぱり血を作るのにね、私一番手っ取り早いのがね、しじみのお味噌汁をよく言うんです。
そうなんですか、
うん、しじみとかねアサリっていうのはねすごく血を作ってくれますので、
うん、
お味噌汁ってね、うん、毎日でも飲めますのでね、
はい、
あのそういった方はあの、まあ、血足らねえとか貧血やねんとか、あと手足が冷たい人もう血が足らない症状ですよっていう風に言われてますので、
うん、
あのしじみを使ったお味噌汁とか、
うん、
美味しいですしいいかなと思うんですよね。
なんか二日酔いの朝に、
あ、そうなんです、そう言うでしょ、
二、うん、
日酔いにはしじみのお味噌汁飲みなさい。あれなんでかって言ったら、
うん、
そう解毒をいっぱいしてくれてる肝臓がしじみを欲しがるんですよ、うん、タオリンをね、うん、
そうか、理にかなってたんですね。
そうなんですよ、うん、あとねしじみとかアサリとかこう炊いておくとね、どんどん白く濁ってくるじゃないですか。
あ、はいはい、
あれがタオリンなので、
お、
うん、身を食べたい方はちょっと熱湯に入れた後に身を取って、でその後缶をね、
はい、
5分から10分
あ、
うん、煮とくとそのタオリンがいっぱい出てきますので。
そうなんですね、うん、
そのタオリンのお汁を飲むっていうのはすごく元気になりますね。
わあ、美味しい味がイメージできてきました。
できてきました、
はい、
薬膳でね今日もそのお料理教室でお話してたんですけど、
い
いなっていうのが、はい、食べ物で解消できるそのトラブルを、
うん、うんうん、確かに
確かにでしょ、これ血作るのにマラソン42キロ走りなさいとか水泳1時間しなさいとか言われたら大変じゃないですか、
はい、
でも食べなさいよっていう風に言ってくださってるので、うんうん、それがすごいありがたいところ
ですよね。しかも旬の食材が結構使えますよね、う
ん、使えるんですよ。
これは今日の帰り道スーパーで、
そうシーフード
ね、
うん、タコ、イカ、
うんうん、
シジミでね、やっぱりタコもちょっとお高いですけどもね、
はい、
異色同源で、うん、これで自分の血が補える、で血が補ったら情緒不安定がなくなるっていうふうに思うと、
うん、
異色同源の考え方でね、
そうですね、うん、
食べ物にもしっかりとねお値段ね高くても、
うん、
まあ、買っておくっていうのも健康になるね、
はい、
秘訣かなっていうふうに思います、
ね、うん、やっぱり体調悪くなったり気分が優れなかったら、うん、お金に換えれないことになってきますもんね。
あのね、春にしっかりと肝臓を養っておかないと、
はい、
今ちょっとイライラってきやすい時期って言われてるんですよね、春ってね、まあ、その肝臓がねいっぱい働くのでね、でまあ、世の中はさ暖かくなって桜が咲いて、わあなんか陽の木がいっぱいあって楽しそうと思うんだけど、
はい、
まあ心は裏腹で、うん、イライラしたりとか、ちょっとしたことで怒ったりとか、
うん、
しやすくなる時期ですよっていう風に1年の中で一番この時期が言われてるの で、
そうなんですね、
でこれがね続くとね、
うん、
対処しないで続いていくと、
はい、
5月うつって聞いたことあります？
あー聞きますね。
そうそう、
うん、
そう5月になるとうつっぽくもなってきますよっていう風に、
あ、それは大変、
う
ん、
一生懸命こう食べ物でほうれん草人参とかね卵もいいですし、もちろんうなぎとかアナゴとか精のつくものいいですよ、ハモとかねもいいですし、うん、そういったものをね食べましょうって、シーフードねをおすすめさせていただいてます。
はい、
あとね なんや言うたら、あの中学ではね、この時期ね、セロリとイカがよく出てくるんですよ。
あ、そうなんですか。
これテストにもよく出てくるんですけど、セロリとイカを食べておくと、はい、気の巡りも良くなって血を作るっていう最高のこのレシピが出来上がるんですね。
確かに苦味があって、
香りがいいでしょ、セロリって。
そっか、で、ね、魚介類で。
で、イカは血を作りますでしょ。
なんかメニューにありそうですね。
あのね、やっぱり中国料理にはね、イカとセロリの炒め物とか、やっぱりよく出てくるんですよね。
確かに。美味しい。あの、白くてね。
美味しい。本当に美味しいですよね。まあ、セロリね、あの、ピクルスにしてもいいですし、今日はちょっと浅漬けにしてお出しさせていただいたんですけども、セロリことイカ。今日夜食べましょう。
はい。
どんな料理の仕方でもいいです、サラダにしてもいいですし、炒め物でもいいですし、とにかくセロリとイカって言われているので、ぜひぜひ
ぜひぜひ、
その薬膳の力を信じて、
そうですね、
そういう風に言われてるよっていうことをね、食べておく、この1週間にね、何回かシーフード食べたりとか、あと香りのいい食材っていうの、気の巡りをよくしますので、食べてもらいたいんですけども、あの、まあ、セロリですね、先ほど言ったセロリとかネギとか、
ネギ大好きです、
三つ葉、
あ、いいですよね、
シソ、
あ、はい、
あとは春菊とか、
あ、春菊も美味しいですよね、
そういう香りのある成分、いいですよっていうふうに言われてますので、ネギとかね、やっぱりシソとか三つ葉をちょっと常備野菜として、冷蔵庫に入れておきたいかなっていうふうに思います、
ね、おネギってなんかいろいろ合いますよね、
あとね、気の巡りよくしてくれるっていうふうに言われているので、まあ本当にあのお野菜、匂いのあるものね、だからのハーブでもいいですよ、あ、
そうだ、ハーブね、
ハーブでもいいですし、ちょっと香りのいいお野菜類っていうのもすごくいいんですよね。
そうだったんですね。
そう、春はね、なんとなくこうイライラしがちっていう風に言われるんですよ、薬膳ではね、ですので、その香り野菜の三つ葉とかシソとかっていうのを味方につけておいて、いつも気を巡らせておくっていうのいいですよね。で、あと私ね、今あの自然療法士のね、お勉強してて、薬膳の食べ物だけじゃなくって、精油とかね、ハーブとかの勉強してるんですけども、今ほら、もし今ストレス抱えてらっしゃる方ね、ストレスは気の巡りがもう停滞してるわけですよ、そこでね、巡らさなきゃいけないでしょ、でも三つ葉がないわけよ、カバンの中にシソも入ってないわけよ、セロリも入ってないわけよ、どうするかっていうと、香りのある精油とか、ちょっとご自分が好きなアロマの匂いをちょっと小瓶に入れて持ち歩くとかね、まあ、香水は日本じゃあんまりね、あの、馴染みがないですので、匂いのあるものをちょっと、まあ、カバンの中に入れておいて、ちょっと気詰まりだなとか、ちょっとストレス感じだなと思った時に、この匂いをパッとこう、嗅ぐだけでも、ふわっとこう巡りますよね。
ねえ、リフレッシュできそう。例えばどんな香りがお好きですか？
私はローズよ。
あら、ローズ。私はローズよ。
さっきの歌になりそう。
さっきの歌も良かったですけどね。
よかった、感動しました、みーちゃんのね、あの、今の時期は酸味のあるものがおすすめって言われているので、グレープフルーツ系とかね、
爽やか、
そう、レモン系とかね、レモングラスとかね、
とっつきやすそうな香りですよね、
そういう風な匂いをちょっと専用持ち歩くっていうのもありかなっていう風に思います。
あの、どれぐらいのレベルになったらローズを持ち歩いていいんでしょうか？ちょっと高貴な方っていう印象があるんですけど、
なんかね、ホルモンバランスとか、女性ホルモンの勉強こう最近してるんですよ、半年ぐらいしてるかな、薬膳でね、あんまりそのホルモンの話とかあんまり出てこないんですけどもね、なぜかというと、昔はね、50歳ぐらいで亡くなってたんですよ。
あ、そうですね、寿命が。
そうなんですよ、昭和になってからどんどんこう長寿になっていきましたでしょ、昔はね、平均したら死んでたんですよ、死んでたというか、寿命がそれぐらいでですってやのでね、そしたら50歳以降の薬膳っていうのはあんまりないんですよ。
あ、そっか、
わかります、昔はね、もう40歳から50歳で寿命がもう尽きてましたので、そうするとそのホルモンに対しての薬膳の考え方っていう書物がそんなにないんですね。
なるほど。
で、まあ、 女性ホルモンってすごい大切じゃないですか、ね、その女性ホルモンと薬膳食材っていう勉強をしだすと、はい、もうすごい楽しくって、
へ
え、私だけ老けないとか、なんか思いながら
老けない、そんな美薬があるんですか。
でそうするとね、うん、ローズにたどり着くんですよね。
あら、
バラね。
なるほど。
でそのローズの精油もそうなんですけども、はい、ものすごい高いですよね、やっぱりローズのね精油とかはね
高い、
うん、でまあ毎回かって言ってね、薬膳ではそのバラのお茶を飲むっていう健康茶のが昔からあるんですけども、
はい、
そういったものを飲んだりとか、うん、目で見て若返り効果をもたらすっていう、
は
い、旬の花を見るね、
旬の花だったら目で見ていいんです
か、うん、今こういろいろこうお花出てきちゃったね、はい、出てきてるじゃないですか、うん、
ちょっと江戸っ子っぽか
そのねお花を見ると、ご自分の女性ホルモンないし男性ホルモンもそうなんですけども、ホルモンバランスが整っていったり、
うわーそんな素敵な効能があるんですね。素敵な
効能があるんですよ。であとやっぱり自然なお花がいいので、うん、山とか、
あー
自然にねこう生えているものを見たりとか、うんうん、あとはやっぱりねローズなんですよね。
ローズ、あらまあそうだったんですね。
ぜひバラの花を家にお飾りくださいませ、
ね、いやー素敵
で、まあ、ローズの香りお好きでしたら、
はい、
うん、ローズもホルモンバランス整いますので、
う
ん、
まあ似合いますね。そういえば雅子先生ローズ、
うん、でねこのお話をねしはった先生がね、薬膳の先生がね、はい、いらっしゃるんですけども、その先生もバリバリ働いてますよ、もう男並みにね、はい、バリバリに働いてるんだけども、はい、やっぱり女性ホルモンはしっかりと保たなきゃいけないっていうので、
うん、
夜ねバラの花のネグリジェ着てますって言われたんですよ、もう私もそのね、やっぱりねそのケアの仕方がもう半端じゃない、うん、その先生のレベルになると。
うわちょっと想像もつかないんですけども、
そうなんです、それぐらいこう、ね、日頃ね日中バリバリ働いてる女性の方はそれぐらいして普通、
ああそうか、ケアも大変なんだ
ね、
うん、
どうですか、
どうしましょう一輪ぐらいならなんとかなりそうですけども、
バラのね
ね
えネグリジェですよ、
うわちょっとカラーコピーでいいですか、
さすがやなと思いましたねあの先生私はネグリジェ着てるんですよって、
へ
素晴らしい、あの女性の方ねやっぱり男性と一緒にね一線になってね働こうっていう方はね、
はい、
やっぱり女性ホルモンのバランスもね崩れやすいっていうふうに言われてるので、うん、そこでまあハトムギもいいですし、
はい、
薬膳もいいですし、うん、そこにバラの花を一輪飾ってもいいですし、ローズのパフュームね、100% ピュアにしてくださいね、
あそうなんですか、うん、
オーガニックのピュアがいいですので、作られた匂いじゃなくてね、
なく、
うん、そういったものを身にまと
う、
ね、やっぱりねすごい頑張ってはる女性がその話をしたらね、
はい、
なぜかシャンプーはローズ使ってますわ、
シャンプーまでそうだったんですね、
そうなんです、また女性ホルモンのねそういうお話もできたらいいですね、
そうですね、う
ん、ラジオで女性ホルモンアップ食事でできますのでね、
そうなんですか、
そう
ぜひ
なんで小さい声
ここだけの話みたいになってき
ました、やっていきましょう、
やっていきましょう、うん、ということで残り30秒でございますが、はい、新しい店舗、
そうです、はい、今月末31日にオープンいたします東駒店、
う
ん、
おめでとうございます、
ありがとうございます、ハトムギの森でね、うん、東駒店で引いてください、新しいお店がオープンいたします、
はい、わかりました、また来月はその情報もたっぷりお願いいたします、
はいはい、ありがとうございました、はい、
ここまで国際薬膳師の竹川雅子さんの番組でした、ありがとうございました、
ありがとうございます。